お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから歴代史の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一歴代史13章7節から14章17節までです。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一歴代史十三章の学びをしていますが、七節。そこで彼らはアビナダブの家から神の箱を新しい車に乗せた。ウザとアフヨがその車を御していた。神様は契約の箱がどのようにして運ばれなければならないか、はっきりとした指示を与えられていました。会見の天幕の他の部分は車で運ぶこともできましたが、契約の箱はそのようにしてはいけませんでした。神様はかつてそのことをモーセに次のように言われました。民数記4章の15節。宿営が進むときは、アロンとその子らが聖なるものと聖女のすべての器具を覆い終わって、その後にケハテ族が入ってきて、これらを運ばなければならない。彼らが聖なるものに触れて死なないためである。これらは会見の天幕でケハテ族の担うものである。契約の箱は絶対に荷車で運んではならないものでした。それはケハテの息子たちの肩に担がれなければならなかったのです。なぜでしょうか。それは契約の箱はキリストを語っており、キリストは今日でさえも個人に運ばれなければならない方だからです。神様の御言葉を述べ伝えるのには、犠牲を伴うものだということを私たちは知らなければなりません。御言葉を荷車に乗せることはできないのです。私たち自身がそれを肩に担がなければならないのです。神様は福音を空に書くことはなされませんでした。福音はあくまでも神様の子供たちによって伝えられなければならないのですと、マギー博士は述べています。第一歴代史13章に戻りますが、8節。ダビデと全イスラエルは歌を歌い、たてごと、従弦の琴、タンバリン、シンバル、ラッパを鳴らして、神の前で力の限り喜び踊った。ダビデは偉大な音楽家であり、これは本当の喜びの時でした。でもその喜びに突然邪魔が入ります。9節から10節。こうして彼らがギドンの内場まで来た時、ウザは手を伸ばして箱を押さえた。牛がそれをひっくり返しそうになったからである。すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、彼を撃った。彼が手を箱に述べたからである。彼はその場で神の前に死んだ。なぜこのようなことが起きたのでしょうか。なぜなら彼らは間違ったやり方で神の箱を運んでいたからです。彼らは正しい証をしていませんでした。でもこれはちょっと厳しすぎるのじゃありませんか。彼はただ手を伸ばして押さえただけじゃありませんかとあなたは言うかもしれません。しかし最初から契約の箱はあの荷車に乗っているべきではなかったのです。 そして契約の箱はウザに押さえてもらう必要はありませんでした。今日自分たちが手を出すべきではない主の働きに手を出している人たちが大勢います。人間が手を出して神様の方法ではない仕方で何かをしようとしたために、その結果祝福が来ない場合が多々あるのです。この契約の箱のケースもそうでした。だから邪魔をした人物は神様によって取り除けられたのですとマギー博士は述べています。第一歴代史13章の11節、ダビデの心は激した。ウザによる割り込みに主が怒りを発せられたからである。それでその場所はペレツウザと呼ばれた。今日もそうである。ダビデはこのことで腹を立てました。第一歴代史13章の12節。その日ダビデは神を恐れて言った。私はどうして私のところに神の箱をお運びできましょうか。私たちは自分のやり方でやろうとしてそれに失敗したとき、なんとしばしば神様のせいにすることでしょうか。私たちはどうやってこれを主のためにやったらよいのだろうと言いますが、ぜひ自分のやり方ではなく神様のやり方でやってください。神様にお任せするのです。最終的にダビデはそのようにしなければなりませんでした。13節から14節。そこでダビデは箱を彼のところ、ダビデの町には移さず、ガテ人、オベデ・エドムの家にそれを回した。このようにして神の箱はオベデ・エドムの家族と共に、彼の家に3ヶ月間とどまった。主はオベデ・エドムの家と彼に属するすべてのものを祝福された。これでこの話は終わります。神様は契約の箱がとどまっている家族を祝福しておられますが、ダビデは自分の注意を他のものに向けます。さて、第一歴代史14章の学びに入りますが、14章で神様がダビデを栄えさせ、彼の名声が広がっていくのを見ます。第一歴代史14章の一節。ツロの王ヒラムはダビデのもとに使者を送り、ダビデの王宮を建てるために杉材、石工、大工を送った。他の箇所にはヒラムはダビデを愛したと書かれています。ダビデの統治の初期にヒラムはダビデの宮殿を建てるのを手伝いたいと願っています。二節から三節。ダビデは主が彼をイスラエルの王として固く立て、主の民イスラエルのために彼の王権がいよいよ盛んにされているのを知った。ダビデはエルサレムでさらに妻たちをめとった。ダビデはさらに息子、娘たちを産んだ。神様はダビデがさらに妻をめとることを許容されはしましたが、それを認められたわけではありませんでした。事実、これは神様が彼を裁くことにつながり、そのことによって、彼の残る生涯に深い悲しみをもたらすことになります。ですからダビデの行った行為は間違ったことです。この記録が私たちに与えられているのは、これを神様が承認されたからではありません。9節から12節。ペリシテ人は来て、レファイムの谷間に突入した。そこでダビデは神に伺っていった。ペリシテ人を攻めに登るべきでしょうか。彼らを私の手に渡してくださるでしょうか。すると主は 彼に仰せられた。登れ、私は彼らをあなたの手に渡す。それで皆はバールペラツィムに登り、ダビデはそこで彼らを撃った。そしてダビデは言った。神は水が破れ出るように私の手を用いて私の敵を破られた。それゆえその場所の名はバールペラツィムと呼ばれた。彼らが自分たちの神々を置き去りにしていったので、ダビデは命じてこれを火で焼いた。これはペリシテ人たちに対するダビデの大勝利です。イスラエルはそれまでこの人々に対して勝利したことはあまりなかったのです。13節から14節。ところがペリシテ人はなおもまたその谷間に突入してきた。そこでダビデがさらに神に伺ったところ、神は彼に仰せられた。彼らを追って登って行くな。彼らには面と向かわず回って行き、バルサム樹の林の前から彼らに向かえ。ダビデは前に勝利を得たのだから、また彼らに対抗して出て行こうと言ってもよかったのですが、しかし彼はそうせず、神様にまず伺いを立てました。そして神様は彼に行ってはいけないと言われたのです。神様はダビデに退いてペリシテ人たちをバルサム樹の林のところでおびき寄せるように言われました。多くのクリスチャンたちが実際に主をあえて試みるようなことをしています。彼らは心の底では主を信頼しておらず、結果的に彼らは主を試してしまうのです。彼らは何かのビジネスを始めたり、契約をしたり、何かをしようとして、自分の力の及ばないことを企てようとするのです。彼らは自分たちが主を信頼しているので、そのことをしていると主張しますが、何をもって彼らは主が自分たちにこのことをせよと命じたと考えるのでしょうか。神様はあなたや私に聖化された常識を使うことを期待しておられます。信仰ではなく推測で動いていながら自分たちは信仰によって行動しているという人たちがいます。彼らはそれを主に対する信頼と呼びますが、実際には主が彼らにこのことをせよと示されたこともないのに、彼らはこれらのことを行います。神様は私たちに聖化された常識を使い、主の導きを待ってほしいと願っておられます。信仰と呼ばれているもののすべてが実際に信仰なのではありません。残念ながらそのようにして信仰の破線にあった人たちを私は見てきましたとマギー博士は述べ、個人的な経験を次のように述べています。何年も前に私がパセデナで牧師をしていた教会に一人の親愛なるご婦人が来られました。彼女は癒しを行う人のところに行くところだと言い、私は行かないようにとアドバイスをしました。私は彼女がお医者さんに行くべきだと思いました。しかし彼女は言いました。マギー博士、あなたは間違っておられます。神様は私を癒してくださるのです。あなたは私が癒しを行う人のところに行くべきではないと思っておられますが、私は行きます。そして癒されます。その後彼女はその人のところに行きました。そして癒されませんでした。彼女はそのことを理解することができませんでした。彼女は神様が彼女を癒してくださるものと思っていたのです。このこと全体が彼女の信仰をつまずかせ、彼女は完全に神様に背を向けるところまで行ってしまいました。そして彼女は、神様は私を見捨てられましたと言いました。神様は彼女を見捨てられたのではありません。神様は私たちに何かとても愚かなことをしてほしくないのです。神様は私たちに良い、そして聖化された常識を使ってほしいと願っておられるのです。 彼女はお医者さんに行くべきでした。その後、結局彼女は死んでしまいました。もちろん私たちは、癒しをされる主を信頼する必要があります。しかし私たちは主からの指示を受けているかどうか、そのことを確かめる必要があるのです。時には私たちは出て行って戦うべきです。そしてまたある時には退くべきなのですと、マギー博士は述べています。第一歴代史14章の15節。バルサム樹の林の上から行進の音が聞こえたら、その時あなたは戦いに行け。神はすでにペリシテ人の陣営を打つためにあなたより先に出ているから。マギ博士は友人の牧師について次のように述べています。私の友人の牧師がこれから使いようとしている教会のことを私に話しにやってきました。私はその教会のことをよく知っていたので、彼に行くのをやめなさいとアドバイスしました。彼はなぜですかと聞きました。私は次のように答えました。そこに行く前に、バルサム樹の林の上から行進の音が聞こえるまでは待った方がよいよ。お分かりのように、私たちも神様が私たちのために道を用意してくださっていることが疑いなく分かるまで、ただ単に待つべき時があるのです。信仰によって一歩を踏み出すと言いながら、その決断が全く信仰から出ていない可能性もあるのです。もしかしたらそれは単に推測から出たものなのかもしれません。あるいは神様を信頼する代わりに神様を試みているのかもしれません。私たちは主が具体的なシグナルをくださるまで、つまりバルサム樹の林の上から行進の音が与えられるまで待つ必要があります。私たちは信仰による一歩と私たちが呼んでいる行為が単なる愚かな衝動ではないように十分気をつける必要があります。16節から17節。ダビデは神が彼に命じた通りにし、彼らはギブオンからゲゼルまでのペリシテ人の陣営を打った。こうしてダビデの名声はあまねく全地に及んだ。主はすべての国々に彼に対する恐怖を起こされた。これがダビデが世界の偉大な指導者たちの一人であると言われるゆえんです。彼の王国はその時代の世界の偉大な王国の一つになりました。神様がこの人と共におられたのです。中東のごく小さな国が強大な国になりました。これを不思議だと思ってはなりません。14章の2節にはその理由が書かれています。第一歴代史14章の2節。ダビデは主が彼をイスラエルの王として固く立て、主の民イスラエルのために彼の王権がいよいよ盛んにされているのを知った。そして17節には主がすべての国々にダビデに対する恐れを起こさせたとあります。ダビデを偉大な指導者、そしてイスラエルを強大な国にされたのは神様でした。見てきたように、13章から16章はダビデと契約の箱について、つまりダビデが契約の箱を彼の選んだ場所、エルサレムに携え上ることに割かれています。これらの章はもっと他のこと、例えば国の実務、ダビデが周辺の国々と結んだ条約、彼が行った戦い、国の正式な祝い事などの報告が書かれていてもよかったのですが、聖書はあえて契約の箱の移動に焦点を当てています。 それは神様がご自分の民の礼拝にとても関心を持っておられるということを示しています。契約の箱はイスラエルにとって礼拝の中心でした。もう一つ疑問が起こります。会見の天幕は一体どうなってしまったのでしょうか。おそらくこの時までにはそれはボロボロになってしまったのではないかと思います。会見の天幕はほとんどが布で作られたテントだったのです。金の板や真鍮の柱や銀の土台などはおそらくペリシテ人たちに奪われたと思います。さらに契約の箱以外のことは会見の天幕に何が起こったのか何も記録がありません。ですから大切なのは契約の箱だったのです。なぜなら契約の箱の上には憐れみの食材の蓋があったからです。神様がイスラエルの人々に憐れたのはそこにおいてなのです。私たちにとって大切なのは私たちが神様からの憐れみを受け取ることのできる場所を持つということです。私たちすべてには神様の憐れみが必要です。神様は今日、憐れみを私たちに差し伸べてくださる用意ができておられます。なぜなら神様は私たちのために憐れみの座を持っておられるからです。第一ヨハネ2章の1節から2節にはこのように書かれています。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく、世界全体のためのなだめの供え物です。なだめの供え物という言葉は、憐れみの座という意味です。キリストは私たちの罪のための憐れみの座なのです。さてこれは神様にとって大切なことです。見てきたようにダビデはエルサレムに契約の箱を運ぼうとしました。そのこと自体は正しいことでしたが、彼のやり方が間違っていました。ダビデが契約の箱のための場所としてエルサレムを選んだだけでなく、神様も同じ場所を選ばれたのです。ですから契約の箱をエルサレムに携えてくるのは重要なことでした。問題はダビデは間違った方法でそれをしようとしたことでした。神様は民数記の中で契約の箱はレビ部族のケハテ族の肩に担がれなければならないという指示を与えられていました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、ダビデと契約の箱というテーマで、第一歴代史13章7節から14章17節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。